さて、ということでここでね後半戦に入りたいと思うんですけども、私がこう1年ちょっくらいかな温めていて気になっていた商品をね、ぜひご紹介したいなと思います。
あなたの晩御飯。
皆さんこんにちは、島です。今回も久々かなスタジオを飛び出しまして、コーナーをお送りしております。今回ご紹介する商品は某テレビ番組で紹介されて大阪在住の社員さんにね確認までしてしまったという商品でございます。その当時働いていたね。ただ、当初はですね生物なので通販が無理で店頭のみの販売っていうことで企画自体がまあボツになってしまったんですけどね、今回通販をやっているということが分かりまして見事にここにね復活という感じでございます。今回ですねこの、商品フルーツ餅という商品なんですけども、これは毎月メニューが違いまして、で今回は6月の分の限定の、フルーツ餅をご紹介しております。大阪の松竹堂さんのフルーツ餅でございます。6個入りと10個入りがあるんですけども、今回はちょっとね6個入りを選んでみました。今回の、ラインナップとしてはパイナップル、桃、ぶどう、メロン、マンゴーがね入っているあのお餅になります。ね、今ちょっと見てるんだけどね、ほんとすごい綺麗になんかこう小分けでこうね、されて、小分けされて、でしかもその、くっつかないようにプラスチックでこう囲ってっていう感じで、結構綺麗にね、してありまして、とても嬉しいなと思うんですけども、今回もね、6点ございますので、ね、早速いきたいと思うんですけどもね、まずね、まあ、なんだろうこれというものじゃないものを、ね、選んでいった方がいいのかな。でもちょっと分かんないのもあるんですけどね。あ、もうこれは桃かな。はい、ではちょっとね分からないのがあるのでそこから踏み込んでいってみたいと思います。これパイナップルなのかな。でもいいや、とりあえずちょっとこの白っぽいやつのお餅からいってみますね。はい、ちょっと掴んでみまして、ではいただきます。なんだろう、うん、すごい桃でした。すごい、もうねお餅をちょっと外身がすごくなんかお餅のベースがすごい薄くてもうみずみずしいなねフルーツがすぐに飛び出すって感じで、これはねやみつきになりそう。あ、おいしい桃、ほんとにおいしい、これ最高ですね。フルーツ餅これはいいわ。じゃあこれが桃だったので、これ桃かな、もう一個のやつも。うん。ちょっと気になるんでね、もう一個同じような形のものがあるんですけど、ちょっとこれも、ちょっと食してみたいと思います。桃かと思いますが、ね。多分、あれなのかな。じゃあ、ちょっともう一個いただいてみましょう。うん。うん。あ、桃でしたね。桃が2つ入ってる感じですね。うん、うん。で、じゃあ、こっから、あと何かっていうのが分かるそうな気がします。真ん中にある、これ多分絶対、なんか星のね、ラメがね、の、飾っているの。多分これね、パイナップルだと私は、パイナップルかマンゴーかな。パイナップルのような気がするな。ちょっと食べてみましょう。いただきます。あ、マンゴーだ。なんか、ちょっとね、白あんな感じを感じつつ、中にマンゴーが入ってる感じなんですけど、マンゴーってやっぱりこう、ちょっとね、濃い感じのイメージがあるんですけども、すっごいさっぱりといただけて、やっぱみずみずしくて美味しい。じゃあこれは、なんだろうな。これはじゃあ多分、パイナップルしかないな、色的に黄色だから。じゃあちょっといただいてみたいと思います。よいしょ。これなんかね、ヘタみたいな感じでね、なんかついてんだよな、頭に。ね、頂上に。いただきます。これはもうパイナップルですね。おいしい。なんかね、もうほんと共通しているんだけど、すっごいフルーツのね、みずみずしさがすごい。 なんか普通のフルーツ食べてるよりも美味しいかもこれ。うん、はい。続いて、じゃあここはもう分かりやすいのでね、ぶどうですね、いただいてみたいと思います。ではこれはね、頭にね、なんか葉っぱが飾ってある感じでね、いただきます。あ、マスカットがちょっと酸っぱめかな。うん、真ん中に入ってて、ちょっとね、他のフルーツよりかはちょっと小ぶりになったので、ちょっとあっという間感があったんですけども、はい。じゃあ続いてラストです。メロン、これすごい楽しみだったの。メロンのお餅ってどうなんだろうとか思って、で、あのメロンの皮がね、皮がちょっと上にあしらっててね、もうこれはすぐにメロンだって分かりました。じゃあいただいてみましょう。これは合うんですかな。もうメロンの果肉がすごい。いやちょっと全部一通り食べてみましたけども、もうね、これ。いよいよお別れの時間となってまいりましたが、やはり後半はきつくて全部ご紹介しきれなかったな。でも一応全部食べたから大丈夫だよなと思うんですけども、今回は松竹堂さんのフルーツ餅の紹介と、4月29日のね、横浜モーションブルーで行われました古石徳子さんのライブ参戦のお話をしましたけども、いかがでしたでしょうか。フルーツ餅ね、本当に久々に感動したよ。もうね、ぜひぜひ皆さんもあのみずみずしい感覚をね、毎月ね、ラインナップ買うんでね、変わるんで、ぜひ味わってみてください。島のブログドカンと一発でもご紹介してますので、ぜひチェックしてみてください。そして、とこさんのライブはね、これも本当良かったですよね。このライブに行く少し前にね、ちょっとすごい運命的な事件がちょっと起こったんです。島の楽曲の中の片思いソングって結構多いと思うんですけども、結構実体験が元になってる曲もありまして、その長年消息が分からなかった思い人がね、なんとね、同じ地元でね、しかもなんかシーズンごとにちょっと勤務先はね違うにしても、同じ系列の職場でね、間接的に仕事していたことが分かりましてそれだけでなくて、普通に合いそうなお仕事にたまたま仕えていたんで、なんか20年ぐらいの願望越しがね、叶えられそうになっちゃったんですよね。しかもその方がお仕事上の関係で取材を受けてて、さらに現在のお顔まで確認できるというとんでもない進展がありまして、なんかね、想像通り素敵に年を重ねていてね、きっとまだね、ライブでしかご披露していない未発表曲のライクのような素敵な人に巡り会えたからこそ、今も輝き続けられているんじゃないかなって思うんですよね。正直40になったらね、消息くらい知りたいかななんて思ってたんですけど、40歳のカウントダウンがね、発令中の最中にこういうこと形になりまして、実はね、とうこさんのライブの前に偶然装ってね、友人が付き合ってあげるからっていうんでね、ちょっと職場に覗きに行ったんですよ。もうね、心臓バクバクでね、いつもならね、耐えられなくてそのままくるっと引っかえそうになっちゃったんですけど、友人の力を借りてね、もう一度うろついてなんて、本当に完全に怪しい人状態になったんですけど残念ながらね、ここにちょっと会えなかったんですけど、まあ長年の願望でね、ま、あと一歩っていうところだったんですけども、まあ、ちなみにまた来月ね、ライブ気がてら立ち寄ってね、もらってセカンドチャンスしようかなと思っております。もう立派なストーカーですねこれまあ20年越しですからね、許してもらおうかななんて。ちなみに、まあ、次に会えなかった時はね、友人が制限なくね、移動されてないかクリーンだけ聞いてみるよなんて言ってました。まあ本当ね、友人には感謝でございますということで、まあお前はね、10代の学生かと突っ込まれてしまいそうなんですけども、でも今回ね、いともなら、まあ、逃げ出してしまう自分が初めて踏ん張ったんですからね、それだけでも良しとしようと思います 次に行くライブの参戦の話もですが、このねお話の続きもまたさせてくださいということで、そんなこんなで、次回の更新は8月13日ちょうどお盆のシーズンです。はい、ということでですね、秋にね、お墓周りね行こうと今から引き込んでいる、島がお送りしました。大島よだしの Tomorrow is another day。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたしました。 See you!